ここに雪道お話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心は内に燃えたではないか。この言葉をこの元にあげます。感謝をいたします。今もの途上の話、この話は日曜学校でもあの子供たちに好んでするお話であり、またこの私たちもこの時期によく聞くお話です。ここにあのこの物語が始まると13節から始まるんですけれども、ちょうどこの日と書いてあります。このちょうどこの日というのはイエス様がこの蘇られた日、あのマリアたちが墓にあのイエス様のお体に油を塗るために出かけてきて、その天使から見つけを受けたその日です。その日の出来事です。このここに二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。考古学者たちはいろんなことを言っていますけれども、未だに定かになっていない。あのエルサレムから11キロ離れたところというと、ちょうどあの辺は砂漠が広がっているところであって、未だにこのエマオという町がどこであるか、あのはっきり分かっていない。でも、とにかく当時は、イエス様のいらっしゃった当時にはあったんでしょう。まあ、このところ、エマオというところがどこであるか、そんなことはこちらに置いといて、とにかくその町に、その村に行くために、二人の弟子が、この弟子ですけれども、一人の名前が挙がっております、ここに。クレオパという人。あの2、3世紀の、あの、いわゆる初代教父と言われて、教えの父と書いた教父ですけれども、教父と言われている人、ユーセビオスという人がいます。その人が、キリスト教会史という本を書いております。そして、その本によると、このクレオパという人は、ヨセフじゃなく、イエス様の兄弟の、この、だから、イエス様のお弟子、あ、お弟子じゃなく、おじさんに当たる人なんだそうです。それが、その後に、あの、無理しないでセクストミトルさんですけれども、70年後のエルサレム教会の指導者、シメオンの父、イエスの父ヨセフの兄、だからイエス様のおじさんにあたるそうです。だからイエス様のそのいわゆる兄弟たち、またはそのお母さんの親戚たちが、その中のほとんどの人たちがイエス教会で重要な役についている。だからいかにイエス様の影響が彼らにとって大きかったか物語っております。このそういう人です。まあまあだから、あの聖書の中に名前が特別に挙げてある人っていうのは、必ずその背景は教会が関係している。例えばイエス様があの十字架を背負って、あのドロローサの道っていうんですか、嘆きの道って言いますけれども、その道を行かれたとき、もう、イエス様はもう体衰弱していらっしゃったから、2、3歩歩いては倒れて、そういうときに、ローマの兵隊は、あの、中から出てきたクレネビとシモンという人を、その、に、あの、イエス様の十字架を背負わせました。とりあえず、初めの頃は嫌だったでしょうね。なんで俺がっていう気持ちもあったでしょう。でも彼は後に彼の息子たちがやはり教会のそのいわゆるあの教会の指導者になっている。 だからこのクレネジとシフォン、シモン、シフォン、シモンという人も、うん、イエス様をね、十字架を背負うことによってイエス様との関係ができて、だから好むと好まない人にかかわらず何らかの縁でイエス様と出会った人たちはイエス様を信じるようになっている。だから教会にその人の名前が出てきた時、私たちはその人の名前を注意したいと思います。もちろん悪い例で出てる人もいます。例えばトマスは力外れてその地獄を落ちていってしまったと、あのユダヤ書に書かれたり、そのトマスという人、あの純子のトマスじゃないですよ、そういうことも今日あの聖書には出ていますけれども、悪い例で出ている人もいるけれども、大抵イエス様とその出会ったりして聖書の中に名前が書き記された人は、その人の恩のことがどっかに出ていないかって調べてみると、ちゃんとあの聖書にあの人 の手紙の中にかどっかにちゃんと出ている。あのクレントシモンの息子たちの話は、パウロが自分あのどこロマ書かどっか その挨拶を送るときに彼らによろしくに乗ってきてます。そしてあの教会によると、教会の指導者たち2人の男の子が2人とも教会の指導者になって、まあ余談になりますけれども、そういうふうにこのクレオパという名前が出ている。後にこれ彼らの息子が彼の息子が教会の指導者になって、だから私たち聖書を読むときですね、ただクレオパっていう人なのかというふうに読まないで、どうしてこういうふうに名前が出ているのかなということに調べてみれば面白いと思います。二人の弟子たちの一人の方、それだけで分かるのに、クレオパという方が答えたというふうに名前が出ているということは、そういうことですね。まあ、横道に逸れてしまうから、うん、ね、そして2人はこの一切の出来事について話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩むと。16節、私たちは気をつけて読みたいと思います。しかし二人の身は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスの弟子だからイエスは何度もお会いしているはずです。でもそばに来て話しかけてきた人たちはイエスだということは分からなかった。なぜこう書いてある、遮られていたと書いてある、例の目が取らされてた。ということは、彼らは失望しておりました。それこそ失望のどん底に落ちてる。なぜ？その意味も書かれてあります。19節、ナザレ人イエスのことです。この方は、神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。そんなのに私たちの最主張や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。21節、しかし私たちはこの方こそイスラエルを贖ってくださるはずだと望みをかけた。ですから弟子たちがイエス様についていったのは、イエス様のなさる奇跡とかイエス様のお言葉を聞いて、その権威ある力あるその奇跡の技とかお言葉に
かれて、きっとイエス様の中にモーセのようなイスラエル
連れ出して、奴隷の教会から連れ出して、その独立させてくれたあのモーセのような指導者の姿をイエス様にの中に見ていた。きっとこの老婆のその圧政の苦しんで、圧政に苦しんでいるこのイスラエルを独立させてください。そしてイスラエルを解放してください。イエス様が言っている霊の解放とは違う解放。本当にこのいわゆるレジスタンスですね、のような革命を起こして解放してくださる。例えば弟子たちの、イエス様の弟子たちの中には熱心党の人たちも、人もいました。熱心党というのはそれこそ本当に武力でそのいわゆるローマの指導者たちを殺してしまって、イスラエルを独立させようという党の人たちや、そういう人たちがおりました。中にはイスカリオテのユダのように外国人だけど、イエス様の教えに感動して弟子になった人たちもいます。でもとにかく弟子たちの大部分はもうあのいわゆるローマのこの政治的にいろいろ苦しめられている、そのところから解放したい。まあもちろんあのマタイのようにその主税に一緒にローマのこの捨て先になって、イスラエル民族そこの人たちからその外国人のために、外国のために税金を納めなければならない、そういう人たちは人付き合いさせてもらえない、イスラエルの仲間に入れてもらえない、そういう本当に精神的にまず悲しい思いをしている人もいますけれども、いろんな人、階層の人たちがいます。でも彼らが皆イスラエル、イエス様の中に見ていたのはモーセのようにローマの政治的圧迫から解放してくださる。だからそのあなたが御国を建設なられた時、私の息子を大事にしてくださいと言ったという話も載ってますけれども、そういうふうに考えてみて、あの人はどうなんですかというふうに質問を持ってくる来る人もいましたけれども、とにかくイエス様が心に描いてなさろうとしていらっしゃることと、お弟子さんたちは思っていることが食いちゃっている。だからイエス様が捕らえられた時にあれほどもう死ぬまで従いますと言ってた人たちが逃げ去ってしまったということも前にお話ししましたけど、結局そういうイエス様の思っていらっしゃることと弟子たちが持っている人間的な思いとは全然違う。だから自分たちが思っている理想の姿、イエス様がこれ力強くこのローマをナッパから取り除いてくださって独立させてください、そういう指導者を描いてたのに捕らえられて十字架につけられてしまった、死んでしまった。この弟子たちの悲しみはどれだけだったでしょうね。まさにもう失望のどん底、はあ、失望に打ちしられていたことでしょう。そこによみがえりの復活さなったイエス様が近づいていらっしゃった。
要するに絶望のために、悲しみ絶望のために、霊の目は完全に塞がれてしまっていた。だからすぐそばにイエス様がいらっしゃって、そして話しかけてくれなかった。要するに信仰の目が塞がれていたということです。私たちもクリスチャンだと言っています。でも私たちもしばしば信仰の目が塞がれてしまって、自分がクリスチャンだということを忘れてしまって、物事を言ったりしてしまったりすることが、相当熱心にイエス・キリストを信じてクリスチャンと言われている人たちの中にもあります。私たちは特にそういうことがしばしばあります。でも私たちは神の御子である場である聖書を読むとき、また神様のことを思って祈るとき、信仰の目がもう一度開けられて、心の内から燃え上がってくるものを感じます。これがクリスチャンの素晴らしいところなんですよね。私たちは祈って祈りぐらいのあるお方を知っているから、だから私たちはちょっと注意深く聖書に接するとき、御言葉に接するとき、イエス様、あなたは本当に生きていらっしゃって今も働いていらっしゃる方なんですね、ということを感じることができます。その告白が今日の冒頭に挙げた激みってお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちはこうだうちに燃えたではないか、この二人の弟子たちの心の目が開かれたのはいつでしたか。イエス様がまだ先に進もうと言っていらっしゃいます。でこの二人の弟子たちはもう宿屋を取ってそこに泊まろうとして、そしてその足を進めようと言っていらっしゃるイエス様に、どう一緒に泊まってください、招きました。私たちもイエス様、私のうちにもう一度いらっしゃってください、私を満たしてください、祈る時にイエス様私のうちに入ってください、私はその外に立ってなさっている、誰でもその声に応えて私を招き入れるならば、私はその人と食事を共にし、カメラもまた私と共にするであろう。あのヨハネ黙示録の3章にある、開いてみましょうか、有名な言葉ですね。よく日曜日でヨハネ喜んで3章の2節、見よ私はこの外にとって叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、私も彼も私と共に食事をする。食事、今朝のあのライフラインもやってるんですよね、日曜日の朝早くですけれどもやってます。それに主税人と共に食事をするイエスさんという取材で話してましたけれども、食事をするというのはクリスチャンの場合特別な意味があります。食事をする、共に食事をするというのは、あなたも私も、まあ、同じなんですよ。あなたも私の家族、私もあなたと同じ家族なんですよ。同じ釜の飯を食うという話、あの言葉がありますけれども、まさにそれが一番心を安心して、心を打ち合って話し合うことができる仲なんですよという意味ですね。 イエス、彼らはイエス様と一緒に食事をする。旅人と一緒に食事をして、イエス様が 食事の前に立ってパンを割いた時、彼が、この二人の人たちは、彼がイエスだと分かったと同時に、彼らの目から、目の前から、そのイエス様のお姿が見えなくなった。こう書いてあります。30節でね、彼と共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。ならばイエス様が共にいらっしゃって目に見えるならば、目が開かれない方がいいんじゃないかって軽くと言った人がいるんですけれども、でも彼らにとってこれは素晴らしい祝福の瞬間となったんですよね。心を開き、もう彼らの目に、心の中には失望はありません、絶望はありません。イエス様がよみがえってきたというか、彼らはやっと納得できたんです。これは人間的な特進をしたというのとはちょっと違うんですよね。信仰的に、本当だった、本当に私たちの主は蘇ってくださった、私は主、その蘇りの主にお会いすることができたんだ、その思いですよね。きっとこのクレオパもこの先本当のに信仰の目が開かれたんだと思います。ですから二人の息子をですね、熱心に主のために働く者として、その育てていったんだと思うんですよね。感謝です。私たちの心の目は開かれていますか？信仰の目は本当に開かれていますか？私たちは人の悪口を言うときに、またその芸能人の話をするときには喜んで、もう普段あまり話さない人が喜んで顔をにこにこさせて話してるのをたびたび見ます。でもあなたにとってイエス様とはどういうお方なんですか？イエス様は私の救いです。告白できる人は素晴らしいです。でも日本のクリスチャンたちの中には、多く職場では自分がクリスチャンであることをなるべく隠しておきたい、教会に行くのもなんか人の目を避けて、人があんまり人に分からないように、人に、職場の同僚たち、友達には自分がクリスチャンであることを隠しておきたい、そういうクリスチャンがいやいやとあるんですよ、日本の場合ね。そうじゃなくて、私はクリスチャンです、私は信じてイエス様をよみがえってくださった、よみがえりの主です。私、あなたもイエス様を信じますか？いうことができたら本当に素晴らしいですね。さらに私が思う素晴らしさは、私のようになりたい、残念ながら自分自身は人になかなか言うことできないんですけれども、私のようになりたかったらあなたもイエス様を信じなさい、ということができたら素晴らしいですね。まあ、そして30を指します。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえって、シモンにお姿を現されたと言っていた。まあ、ヨハネ人の本末と、ヨハネ人の最後の本末と、いわゆる、この弟子たちの中に、いわゆる、ヨハネの福音書の16章を見ますと、
書いてあります。一人おらなかった人がおって、そして私はその手のその脇の下の傷に手を先踏んでみなければ信じない、そういった頑張っていた人はいるけれども、その彼もイエス様がもう一度現れてくださって、私だ、脇の下に手を入れてみせば言われた時に、我が主よ、我が神、彼は後にインド伝道にまで出かけて最後は殉教の主を遂げたそうです。そういうこのようにイエス様はまなしく蘇ってくださった。イエス様が蘇られた時に祭司長たちはこのバンペが眠っている間に弟子たちが祭司を盗んでいた、そういう噂を多額の金を渡して広げました。でもその弟子たちはそんな嘘のイエス様を蘇ったっていうそんな嘘をその場だけでも言ったとしたとか、弟子たちの大部分は皆殉教の死を遂げております。それも嫌だ嫌だ嫌だって言って、朝原祥子みたいに嫌だ嫌だって言って逃げ回って挙句の果て捕まって死刑になったのとは違います。皆喜んで死のために死んでいった。キリスト教はの種は殉教者の血であるという言葉もあるように、それぐらい巨大教会の人たちは命懸けでイエス様を伝えたんです。ことを思うならば、私たちの信仰はまだまだその山ぬぐいと思います。これは私たち自身のことも含めてですけれども、現代に生きるのクリスチャンたちは山ぬぐいだと思います。まあ話が横にそれって言ってしまうからこの辺にしときますけれども、とにかくこの二人の伝福音者たちでした。特にこのクレオパトという人に焦点を当てるならば、この時イエス様にお会いしたことは実にこのクレオパという人にとっては素晴らしいことでした。今も話したようにその後いわゆるこの息子たちにパウロが手紙を書いて書き送ってます。このように自分の息子たちをそのキリスト教の巨大教会のその指導者にまで育て上げることができた、まさに彼にとっては記念すべき出来事ですね。復活なさったイエス様にお会いすることができた。そしてイエス様が手図から旧約聖書の中からいろんなことをこの苦難の救い主、苦難のキリストについて聖書はこう語っているんだよ、聖書はこう語っているんだよというふうに説明してくださった。これは素晴らしいことだ。今の時代実際にこのようなイエス様にお会いすることはできないけれども、ご聖霊によってイエス様は私に語っていってくださる。聖書を開いて読むとき、私たちはこのよく座右の書という言葉を知っておりますけれども、文化人とか知識人の中には 聖書を座右の人、私の座右の人は聖書です。こういうことを言う人がいるそうです。でもその人がクリスチャンとして教会に行っていくか、そうじゃない。だからまあ彼らにとっては聖書はアクセサリーか、自分のプライドのこの生活的の題目になっている。そうじゃない。聖書は神の言葉です。神の言葉によって私たちは力を受けられたい。クレオパさんはイエス様から聖書を説明していただいた。そしてこの最初に挙げた聖書を説明してくださっている間、私たちの心は燃えたではないか。あなたの心はどうですか。聖書は退屈な本だな。私一番最初に聖書を渡された時に、こんな気分読むの。でも聖書っていうのは素晴らしい言葉です。まさに神の言葉です。私たちも聖書を読んで心が燃える、そのような体験ができたら素晴らしいですね。聖書を通してイエス様が私たちに語りかけてください。神様が私たちに語りかけてください。よく言われる言葉は、聖書を読まないクリスチャンは成長しない。いくつかあるんですね、クリスチャンが成長する秘訣は。まず祈らないクリスチャン、それからもう一つは聖書を読まないクリスチャン、それから教会に行かないクリスチャン。私たちはどれでも、もう何だかありません。聖書を読んで、そしてできる限りに祈って、そしてまたこれもできるだけ教会に出席する。そして私たちは良い健全なクリスチャンとして成長していくことができます。感謝です。お祈りします。